聖書を読みいたします。聖書はマルコによる福音書第6章の40節から44節までです。新約聖書の73ページ、マルコによる福音書第6章の40節から44節までをお読みいたします。マルコによる福音書第6章の40節以下、人々は100人50人ずつまとまって腰を下ろした。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちに渡しては配らせ、2匹の魚のまま皆に分配された。すべての人が食べて満腹した。そしてパンのくずと魚の残りを集めると12のかごにいっぱいになった。パンを食べた人は男が5000人であった。以上です。だいぶ前のことですけども、この広島教会で一つの面白いコンサートがありまして、それは女優さんがやってきて、パンフルートと女優さんの掛け合いっていうか、朗読でもないしですね、なんか面白いですね、コンサートがありました。女優さんですね、結構有名な女優さんだったのでですね、お会いして、いろいろ話をするんですけども、普通の女性なんだなと思って、しかし普通の女性でもですね、なんか引きつけられる、やっぱりそうだなと思いながらこう聞いておりました。でもそんなにですね、どうなんだろうと思いながら、話をしていたんですけども、しかし一度ですね、マイクの前に立って、照明が当たると、その人がすごいこう変わるんですよね。なんて言うんでしょうか。女優さんの演技力がすごいなというですね、そのライトを浴びてマイクの前に立つだけでですね、その人が何て言うんでしょうね、力を帯びてですね、語ってるという、そのことにですね、驚かされたことがあります。その時にですね、女優さんがですね、読まれたものは坂村新民さんの「念ずれば花開く」という、あの詩集をですね、読みながらパンフルートがですね、音色を奏でてという、すごいなというふうに思いながら聞いておりました。念ずれば花開くという、ただ読む分にはですね、そうかなと思って聞いておりますけども、それが女優さんの声を通して、またその全身から出る演技力からですね、それを聞くとまた違ったように聞こえて、自分たちの心にスッと入ってくるんだなというふうに思います。その時にですね、最後にですね、このようなことを言われました。親は自分の背中をどれぐらい子供に見せて生きているかという、そういう話をですね、しておられました。親は自分の背中をどれぐらい子供に見せて生きているか、真剣にそのですね、姿を見せているか、その生き方を、自分が語るのではなくして、その背中をどれぐらいですね、子供たちに見せているかという、この人のですね、演技力というよりも生き方っていうのはそういうところに現れるんだな、もっともだなと思って、その話を聞いたことを思い出しました。イエス様はですね、今日集まってきた群衆が飼うものない羊のような姿であるのを見て憐れまれたというところで、今日の話が始まっています。そこにですね、群衆の疲れや苦しみを見ておられるのかもしれません。ちょうど夕食でもありですね、群衆のために5つのパンと2匹の魚で5000人をですね、群衆が食べて満腹するような奇跡を行われるという、多分そのですね、姿を見てた弟子たちっていうのはどこを見てたかなと思います。そうしなさい、自らですね、お祈りをして、そしてパンを配っておられるイエス様の背中っていうのを見ておられた人たちもたくさんいたんじゃないかなと思います。またそれを信じてですね、一生懸命配っている弟子たちの背中っていうのを見た群衆もたくさんいたと思います。そこに群衆は一体何を見たんだろうというふうに思うのです。イエス様の背中や、それを信じて行っていく弟子たちの背中に、群衆はですね、やっぱり信仰というものを見たのではないかなというふうに思います。また、御言葉の力というのをきっとそこで体験したに違いありません。そうすると、それは行いだけではなくして、そのイエス様の背中で語る御言葉の一つ一つに感動し、またそこに感謝をし、そしてそれに従うという思いを新たにしたのではないかなというふうにも思うのです。 ヨーロッパの格言にですね、このようなものがあります。人に魚を与えると一日で食べられる、人に釣りを教えると一生食べることができるという、まあ、すごい面白い言い方だなと思います。教育とは一体何かということでしょう。人に魚を与えると一日食べられるか、人に釣りを教えると一生食べることができる、まあ、これはリーダーシップとは何かという本の中に引用してあったものです。安易に食べ物をですね、与えるだけがその人を成長させるわけではないんだ、どうしたら生きていけるかの方向を示すのが教育だというふうに書いてありました。まあ、そのように思うと、親は自分の背中をどれぐらい子供に見せて生きているか、安易に食べ物とかその日のですね、ことだけを与えて、その人のですね、成長をですね、促しているだけかもしれない。もしかするとですね、一生食べることができるものをですね、私たちは与えなきゃいけないのに、それができていないということかもしれないなと思います。イエス様は5つのパンと2匹の魚を弟子たちに配らせて、たったこれだけでしかないのにと言っていた弟子たちにあえて配らせたのです。弟子たちは何を考えて配ったんだろうか。イエス様がおっしゃるからその御言葉を信じて配ろう、イエス様が言われた通りになるだろう、そう思いながら配った弟子もいたし、そうでなかった弟子たちもいたかもしれません。しかしイエス様はその背中を通して、これは御言葉を信じて従う者には本当の奇跡が与えられる、その確信のもとに私たちに示してくださったことがたくさんあるのではないかなと思います。御言葉を信じて行う、これが一生私たちがしていかなければいけないことでしょう。今日も語られているイエス様の御言葉は一体何だ、それを私たち一人一人は受け取って、それをもって自分の今日の一生を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天主の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちはイエス様の御言葉によって生かされ、御言葉によって生きる知恵や、また生きる糧をいただきます。どうかその御言葉に私たちが常に聞き、また従っていくことができるようにしてください。イエス様全体から語られるその御言葉を私たちが受け取ることができますように。今日も広島教会、呉教会創信者、求道者、牧師、牧師の家族と共に手守ってください。またルーテル保育所、谷尾幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を今日もこの寒い中お守りください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、イエス様が共に寄り添っていただいて、御言葉によって癒し、守り、導いてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。